で先週 の、 あの後半は久しぶりに聖霊の賜物のセミナーということで、特にまあ予言を中心にセミナーを持ちました。まあ、多くの方たちが祈っていただいて、また録音をその祈りの内容もしておりますので、まあ、それを聞きながら励ましを受けられたことだと思います。で、まあ、私も本当にたくさんのことを教えられたんですけども、まあ、もう一度こう予言の働きの重要性ということ、それのいくつかを確認することができました。まあ、予言の働きの、まあ、大切な一つのことは、やはりこう霊的な励ましを与えるということだと思うんですね。霊的な励ましというのは、あなたが信じている信仰、あなたが神様から与えられている導きに対してより、確信を持ち、またよりそのことを信頼できるように強められていくということ、まあ、これは予言の働きの中で大切なことだと思います。で、もう一つは確認ということだと思います。私たちが神様から導きを受け、あるいは聖書を読んで教えられて、この物事をこう決めながら進んでいくんですけど、でもどこかで、これで良かったのかとか、間違ってはいないだろうかとかですね、まあ、特にちょっと苦しいこととか難しいことが起こってきますと、まあ、不安を感じてしまうことはあると思いますね。でも予言の賜物の働きを通して、私たちが歩んでいる道は、今自分が導かれている道はそれでよかったんだということをこの確認する、まあ、その働きの一つが予言の賜物の働きだということです。まあ、励ましとこの確認ということですね。まあ、そういう意味で私もかなりもこう礼拝の中で祈っていただきまして、昨日北陸にいたんですけども、もうすでにメッセージがアップロードされていますので、インターネットで、その中に祈りも実は入ってるんですね全部まあそれを、まあ、もう聞いてくださった方もまあいらっしゃるんですけど、一つのことがクエスチョンマークがありまして、先生は北側の北の方の道が開かれていると言われてましたが、北は北陸でしょうねと言われまして、いや確かに大阪から見たら北陸ですね。で、私の中にはちょっと一つのクエスチョンがあってですね、北陸の方なのか関東東北の方なのかどちらなんだろうとかいろいろ考えたんですけど、まあ私は両方全部入ってると思います、こっちから見ればね。で、まあそれが正確にどっちの方向かということが大事なことじゃなくって、神様は主に従っていくときにそのように道を開いてくださるんだということ、それをあなたは信じなさいと、ね、どっちの方向であるか、北ばかりだったら四国の南の方どうなるんですかということになりますかね。そんなことはないですね。東西南北どこであっても神様は導かれるんですけども、でもまあ新しい道がそちらの方向でもっと開かれていくでしょうという、まあ、励ましであり、また実際そういうことが今起こりつつあるんですけど、確認でもあるかなということを感謝してるんですね。で、昨日の午後はインターナショナル石川クリスチャンネットワークという長教の働きが始まりましてですね、まあ、その2回目の集会ということで、私はゲストで昨日はですねお招きをいただいて金沢にいたんですけども、まあ、たくさんの方がお見えくださってましたけど、まあ、その中で私はもう一度ですね、私とこの北陸との関係というのはどこから始まったのかなということをこう考えておりました。で、実は今私たちが何かの導きを受けてこう歩むときにですね、実はそれが急に起こったことじゃなくて、何か過去の人生においてもいろんな人との出会いとか関わりとか、何か特別なこう印象を受けたこととかですね、そういうものがあるんですね。で、それをずっと遡って考えていったときに、私は小学生の時のことまで思い起こすことができました。小学校の多分 3,4 年生かぐらいだったと思うんですけど、まあ、日本の地図を広げてですね、まあ、私は福野と言いますが、ずっと見ておりましたら福野という地名を発見したわけです。それが富山県にあるんですね。で、関西には珍しいんです。電話帳を引いてもね、まあ、最近はもっと増えてると思いますけど、半屋さんに行っても福野っていうのはないんですね。福島とか福田とかのあるんですけどね、今はあるんです。たまにやったとか思って買うんですけどねでも前はなかったんですよ。で、それで私はそれを富山県に派遣してですね、行ったことがないですから、こう考えたんです。私の先祖は富山の薬売りかなんかやっておられてですね で関西にやってきて、まあ誰かと出会って結婚して、で関西に住み着いたのかなと単純な発想なんですけど、でぜひ一度行ってみたいと思ってましたが、まあ行こうと思えば行けたんでしょうけど、まあそういう機会が与えられたのはなんと40年ほど経ってからですね、もう少し経ってましたかね、まあ、何年か前に行きました。でそこで集会したわけじゃなくって、まあ、家内とそっちの方向に行ったので一度寄ってみようということで車で行きましてね、福野駅ってのがあるんですよ。でしかもこの木で彫った木彫りのですね、もう西口さんなんか 大好きになりそうなそういうこういう看板ですよ。あれがある。で福野会計事務所とか何々とかですね、いろいろあるんですよ。私はもうワクワクしてきてですね、きっとこの町に先祖のつながりがあるに違いないと思って、日本キリスト教団の教会が一つありまして、そこは幼稚園をやっていらっしゃって、まあ綺麗な教会なんですけど、入っていきまして先生とお会いして、で私は名刺を渡しましたね。私の名刺を見るのに驚いた顔してました。だってね、その福野なんてびっくりしたと思うんですね。で私がお聞きしたんですね、この町に福野という方はどのくらいいらっしゃいますかって聞きました。でその幼稚園の先生たちもいらっしゃって、いやそういう人は聞いたことがないって言うんです。で電話帳も調べてもらいました。一件もないんです。ということはその福野市には福野という名前の人は住んでないということなんで、私聞きました、どうして福野って言うんですかって、あ、分かりませんって言ってました。まあ、そこまで時間がなかったのでね、郷土史を調べる時間なかったんですけど、ちょっとがっかりして帰ってきたんですね。ああちょっと間違ってたかな、方向が、方向っていうのは先祖はここではなかったかもしれんとかですね。まあそれはまあどうしてもいいかもしれませんけど、まあそういうことが実は小学校の頃ありまして、まあそれがヒントになったのかも分かりませんけど、まあ高校2年生の時に私はヒッチハイクで北陸に行きました。金沢に行って能登半島をずっと回ってこようと思って、まあ夏でしたけど、あのリュックサックに、あの当時まだ出たばかりの日清のチキンラーメン、あれをいっぱい詰め込んでですね、あのチキンラーメンの良さはお湯がなくてもかじっても食べられるというところなんですねだからお腹空いたらガリガリ食べればいいわけですから、もうお金はとにかく帰りの電車しか持ってなかったんで、あと わずかしか持ってなかったので、であの、傘、折りたたみの傘を一本入れましてね、まあ軽装ですね、夏ですから、ずっとヒッチハイクに行って能登の方ずっと北の方に向かっていきました。まあ、へぐら島ですかね、そこまで行きました。あの、3時間ぐらいかかるんですかね、片道で。夜遅く帰ってきて、こう輪島から能登の北の方に歩いていくときにですね、真っ暗なんですね。でも目の前が左側が海で右が山ですね。光なんか全然ないんですよ。後ろを見るとこう輪島の町の光がぽーっとこう見えるんですね。もう帰ろうかなってすっごい、なんでここ歩いてるのかなと思ってですね。でどうしてそういうことしたかっていうと、何かを求めていたんですね。さっき姉妹がお貸しなさいましたけど、自分の生きる意味って何なんだろうかって。生きる意味とはすなわち自分の価値をどう見出すかということだと思いますね。だから勉強とか、まあ、将来の計画とかあるかもわかんないけど、それも大切なんですけど、それは永遠に続くものではないということはみんな知ってるわけです。ある期間だけですからね。ですから私という存在価値というものを、揺るがない価値というものをどこで見出したらいいんだろうって。しかも自分が何かに変わることによって見出すんじゃなくって、今の弱いね、自分のありのままの姿でそれを見出すことは果たしてできるんだろうかという、そういう求めだったと思います。まあ何のために生きて、どこから来てね、どこ行くのかって、まあこういう質問ですね。ですから自分の住んでるところから少しでも離れたら何か見出せるかもわからない、まあそう思って、まあ、行ったわけですね。まあ大変苦労しまして短い間でしたけど、金沢に戻ってきたらお腹空いてフラフラでですね、鈍行っていうんですかね、各駅停車の大阪までの電車賃を除くと200円しか残ってなかったんです。でそれでお腹空くし、もう夜のあれ遅い時間だったんですけど、兼六園公園を歩いてましたら小さなお店がありましてね、カレーライス150円だったと思うんですけど、それ食べて、で雨濡れて、そして電車で帰ってきました。で帰りながらつくづく思ったんですけど、僕は一体何をしに行ったのかなと思いましてですね、結局何も得ることはできなかったんです。でも一つ得ることができたことは、そのどこに行っても同じだっていうことでした。 その自分の本当に求めている答えは何かどこかの場所とかどういう環境とか変われば与えられるものじゃなくって、それ以外のところから探さなきゃいけない、まあ、それがその1年後に友達を通して教会に行こうという決心を促してくれた大きな原因だったと思う、理由だったと思うんですね。そして教会に行って聖書を読むようになりました。もうイエス様はもう教会に行って1ヶ月でイエス様を信じました。でそれぐらい自分の心の中には求めがあったんですね。渇きがあったんだと思います。私は道であり真理であり命であるというこのイエス・キリストの言葉を聞いた時に何か分からなかったんですけど吸い込まれていくみたいですね。ここだと思いました。そして初めて祈った時に、まあ、祈り方を教えてもらって祈りました。ついてねもう涙が出てきて、でそのイエス・キリストを信じようという最終的な決断の時に実は2つのことがあったんです。1つは迷いました。確かに、ね、今ここで信じたら、家族誰もクリスチャンいるわけじゃないし、まあ、私も一人息子ですしね、きっと親も嘆くかもしれないし、家は真言宗です、で親戚も近いですし、いろんなことを考えました。でもやっぱり自分の人生っていうのは自分で決めなきゃいけないし、でその私の人生の中にその規範がないってことに気がついたんです。皆さんが何か大事なことを決断なさるときに何を基準にして決めるのか、ね、世の中の情報か先輩の言葉なのか、あるいは誰かが言ったことなのか、でもそれら一つ一つもみんな不確定なんです、ね。まあ、その時代にはその言葉が基準のように思われてもね、10年経って20年経って50年経ったら完全に変わってしまう。世の中のものっていうのは全部移り変わっていくんですね。そうすると私の中には何もないんです。でおまけに宗教嫌いでしたからどうしていいか分かんない。でもその時に、まあ、もう教会に1ヶ月ぐらい行っておりましたけども、浮かんだことは聖書だと思ったんです、ね、聖書、もうこの聖書の御言葉は全世界の人々に読まれ、たくさんのクリスチャンたちがおり、しかも命を懸けて信仰を守ってきた、何か聖書にはそういう力があるに違いないと思いました。そして自分自身も聖書の御言葉によって、心の中に深く引きつけられるものを感じておりましたから、思い切って信じてみようと思ったんです。ちょっと打算的ですけど、信じて間違ってたらやめたらいいわと思いました、ね、本当に本物でなければいくら信じても役に立たないだろうと思いました。で信じる決心したんです。そうしたらですね、もう理由も分からず涙は出てくるわ、もうかっこ悪いわですね。でも喜びがあふれてくるんですね、内側から。嬉しくてしょうがないんですよ。もうそれから病みつきになりました。もうそれから40数年もういつの間にか経ちましたけどでもイエス様というお方に出会ったんですね。聖書を信じ、聖書を通してですけど、イエス様というお方に出会ったわけです。でもう一つのことというのは、まあ、実は今日聖書からそれを読みたいと思ってるんですけども、それはやっぱり迷ったということなんです。人は真理 を聞いたとしてもうすぐに信じられるわけではないと思いますね。それが真実であればあるほどあなたは迷うと思います。というのは真実なものを信じるというのはものすごい勇気がいるんです。それから自分を本当にかけていかなきゃいけませんから、自分の生活の一部分であればそんなに対して決断力いらないかもわかりません。でも自分の人生をトータルにかけていくんですから、これは考えたり悩んだりするわけですよ。で今日は使徒行伝の22章を開いていただきたいんですが、22章の16節から21節です。ここに同じような経験をした一人の先輩、まあ、信仰の先輩の姿が出てくるんです。使徒行伝の22章の16節から21節まで、どうぞご一緒にお読みください、はい。さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと、夢心地になり主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。 主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。の16節の御言葉、特に今日洗礼を受けられる兄弟姉妹方のためにもお読みしたいと思いました。さあなぜためらっているのですか。立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。まあ私も実際ためらったんですね。でこの使徒行伝の中で言われているこの人物というのは誰かと言いますと、私たちの偉大な信仰の先輩であり、またモデルのような方、使徒パウロという人物なんですね。使徒パウロでさえもためらったようです。彼のようにこうイエス様のためにですね、ごめんなさい、イエス様のために従っている人々を迫害してきて劇的なキリストとの出会いを経験した、そういう人でもやっぱりためらってたみたいですね。なぜかっていうと、その決断というものが本気だったからです。皆さんの中にもこれから洗礼のことを考えておられる方、受けたいと思ってるけどもその時期はどうしたらいいのかなと思ってる方いらっしゃると思います。それでいいんです、ためらって。あなたは本気ですから、そんなに簡単にああいいですよって受けるものじゃないです、これは。でもためらってもいいんですけど、本気で誠実に決断していただきたいと思います。それは神様が本気であなたを祝福してくださるためです。パウロはどうしてためらったんでしょうか。まあそれはいくつかの理由があると思いますが、まず一つは彼の過去の人生というものが彼にとって非常に重かった、大きなものであったからです。まず彼は名誉ある家柄の出なんですね。まあ、もちろんユダヤ人の家族の中に彼は生まれました。ですからそのような中でですね、自分がその当時異端扱いされていたキリストを信じる道に入る、まだクリスチャン、その当時はまだクリスチャンとして言われて、まあ、呼ばれて間もない、そういう時期でしたからね。でもそういう時期にですね、その異端に走るようなことをするということは、これは家族にとってものすごい大きな問題になるわけですよ、ね、ものすごい大きな問題がある、まあ、こういうユダヤのブラックジョークというようなものがあるんですけどね、あるユダヤ人の熱心なユダヤ教徒の息子さんがね、プロテスタントの教会に行き出してついにクリスチャンになったそうです。それでお父さんは悩んで悩んでですね、神様に祈ったそうです。神様、息子がプロテスタントの教会に行ってね、今大変です、どうぞ彼がそれをやめるように何とかしてくださいって、もう1ヶ月2ヶ月祈ったけども何の答えもなかったそうです。ある日突然天から声がしたそうです。心配するなって、私の息子もそうだったって。ちょっとわかります。私の息子っていうのはイエス様のことです、ね、私たちはね、それがどういうふうにどういうそれは真実で正しいものであるというふうに自分が感じられたとしても、やはり新しいこう領域に動くということは、これは過去の人生に積み上げてきた、あるいは関わってきたことが大きいほど、これは大きな決断がいると思いますね。彼の家柄がありました。そして彼の置かれていた立場があった。しかも彼は優等生で、もう13歳ぐらいでエルサレムに留学して、当時のトップのですね、学者ガマリエルの門下生として学んだ人です。もうエリート中のエリートなんですよ。ですから彼の学識あるいは伝統知識というものを彼は背負っていたわけですね。また彼の周りにいる家族であったり友人たちであったり、今まで彼が築き上げてきた人間関係というものがあります。それをある意味でこう切っていかなきゃいけない苦しみのようなものがあるわけですね。まあ、それは友達関係をなくすという意味ではないんですけど、 その前の人たちの期待に裏切るような行為をしなきゃいけないわけでしょ。それはためらうと思います。しかしイエス様はこういうふうに招いておられますね。誰でも重荷を負って苦労している人は私のところに来なさい。これはクリスチャンに対して言われてるんですよ。本当は重荷って言ってるイエス様の言葉はですね、あなたが私に従って来ようとすればするほど感じるであろう戦いや苦しみ、あるいは責任感、それを私のところに持ってきなさい。私があなた方を休ませてあげようとおっしゃっています。イエス様と共に歩く首輝きというのは軽い、そしてイエス様によって与えられるにはにというものはね、この軽くて負いやすいものだということをイエス様はおっしゃっているんですね。それからパウロがためらったもう一つの理由というのは、自分の現在の状況というものを考えたときにどうしても自分を許すことができなかった。それは彼はただ単にキリスト教に対してクリスチャンに対して反対しただけじゃなくて、クリスチャンたちをたくさん捕らえて牢に入れてたわけです。時にはそのことによって結果的に亡くなった人もいたかもわかりません。また現実にステパノの殉教の時に彼はその石を投げつける人々のこの服をですね預かって番をしてました。彼は直接に石は投げなかったかもしれませんが、同罪です。そういう自分の犯した過ちです。まあ無知であるとはいえ、イエス様に対して逆らって、そしてキリストを信じる人々を苦しめてきたという、そういう自分の生き方、その過去の負債を負っていたわけですよ。ですからためらったんだと思います。でも皆さん、幸いなことは、私たちが自分の過去においてどれほど大きな負債を負っていたとしても、あるいは昨日まであなたがクリスチャンや教会を迫害していたとしても、あなたが今日イエス・キリストのところに来て、イエス様は私はあなたを信じたいんですと祈る、その瞬間にイエス様はあなたのところをおいでくださいます。そしてあなたを許してくださいます。あなたの過去を清めてくださいます。十字架の贖いというのは、その力というのはそこにあるわけですね。昨日ですか、ビル先生ですかね、レポートがちょっと送ってきてまして、まあ、私きちっと読んでないんですけども、その証しが書かれてありました。まあ、パキスタンか、まあ、そのあたりからの先生が送ってきた証しだと思いますけども、突然最近ですね、若者たちがその教会に来て、イスラムの熱心な若者たちですけども、で聖書をぜひ教えてほしいって言って来たそうです。でどうしてかっていうと、実は彼らはですね、モスクに行って礼拝に来ますね、イスラムの教徒の人たちは。で、まあ、彼らの、まあ、指導者からこういろんなことを学ぶわけですけども、その学ぶときにですね、もう徹底的にキリスト教のことを反対することを教えられるわけです。でもう罵られるわけです。まあ、ああいう邪教に言っちゃいけないと、ね、聖書なんか絶対読んじゃいけない。でも人間って面白いもんでね、読むなって言われると読みたくなるんですよね。あれはダメだって言うと、何がダメなんだろうって自分は分かってないわけですからね。で彼らはそれを聞くたんびにですね、不思議なことに心の中にね、求めが起こってきたそうです。ぜひ一度教会に行ってみたい、ぜひ一度聖書を読んでみたい、その聖書と言われている読んではいけないという書物を見落としてみたいって、不思議なもんですね。もちろんそれは神様がそういう願いを彼らの中に起こされたんだと思いますね。で彼らは本気で教会に来るようになって聖書を読み始めたそうです。神様はいろんな方法を用いられるんですけれども、しかしパウロの場合はやはり過去の負い目というものはですね、特に自分の手でクリスチャンたちを迫害していたということ、これは大きなことだったと思いますね。そしてもう一つ彼がためらった理由というのは、将来のことに関係があると思います。彼がイエス様を信じて、そしてもうクリスチャンとして踏み出したら、私はどういうふうにして親に会ったらいいんだろうどういうふうにね、自分の恩師たちに会ったらいいんだろうかって、もう彼らがどんなに失望するだろうかって。皆さん、ある人にはこういう難関が待ち受けている場合があるわけです。確かに まあ、私しょっちゅうメールくださるカメルーン の, ビクターっていう兄弟はそういう証しをしてました。まあ、日本に来られた時に私が会いましてね、でどうしてクリスチャンになったのか聞いたんですけど、彼は大学生時代にクリスチャンになって、そして工学部ですね。で彼のこの田舎の方でね、彼はいい大学にいたんですけど、その大学の学士を、大体サポートしてくれる人が 4,50 人必要だったそうです。で村を挙げてある意味で一生懸命みんな応援してくれた。もういろんな人入れて100人ぐらいの人が応援してくれた。でなぜ応援してくれるかっていうと、将来良い職業を得て、で彼がまたその恩返しをするためなんです。でそのためには良い収入を得なきゃいけない。ところが彼が4年生4回生の時にね、主から導きを受けて、まあ、キャンパスクルセードというこの伝道団体に奉仕する導きを受けたんです。彼は悩んだそうです、ね、でも決心したんですね。そして村に帰りまして卒業した後でね、みんな期待してるわけです。ああいよいよ自分たち応援してきたけど、まあ何かまた還元されるかなみたいなですね。で彼がね、もう本当に申し訳ありませんと、私は還元できない、でキャンパスクルセードフォークライストっていうね、その団体で奉仕しますと、収入はまあありませんと。もうお父さんお母さんもね、本当ずいぶん戸惑ってね、悩まれたようですよ。彼ももう非難を浴びたかも分かりませんね、村の人たちに。でも皆さんね、本当のことを本気で信じるときには勇気は与えられるものなんですよ。あなたがいろんな困難が来て簡単に諦めてしまうんであれば、それはあなたは本物にまだ本物に対する出会い方がまだ浅かったんだと思います。まあ、これは薄情な言い方かもしれませんけど、ね、あなたが本気で信じたら神様は必ず助けをくださいますよ。でも心の中に二心があって悩んだり迷ってると、それが誘惑になるんですよ。神様がいくら恵みと力をくださっても、迷ってる心を持ってると、ね、世の中の力が、あるいは悪魔がそれを用いてあなたを引っ張っていきますよ。勇気がいることですよ。パウロはでもここで大決心をするんですけど、一つの鍵の言葉がありました。主はそれをおっしゃったんです。立ちなさいということです。立ちなさいって、あなたが今迷っている場所でいつまでもこう、ね、どうしようどうしようと思ってるんじゃなくって、ね、私を信頼してしっかり立ちなさいと、決断しなさいということです。詩篇の中にある私は一つの好きな言葉がありますが、私の心は定まりました、主よ私の心は定まりましたという言葉です。しかも2回書かれてるんですね。私の心は定まりました、定まりました、定まりました。人間って2回聞かなきゃいけないんですよ。やっぱり1回目だとね、そうしようと思ってもまあ不安がまたやってくるんです。でもう1回聞くと本当に定まるんです。今日もし皆迷っている方がいらっしゃったら、迷っていること自体は決して悪いことではありません。でもあなたが迷いながらも、あなたが心に決め、そして真実の方に従っていこうと決断した、その決断を信頼してください。神様は恵みによって勇気をくださいます、力をくださいます。ハレルヤ、感謝します。もう一つのことはね、立ちなさい、それからその皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいとおっしゃいました。つまり行動構成と言いました。クリスチャン生活の中には大きなためらいを経験することが3回あるんです。第1回目はイエス様を信じるときです。2回目は洗礼を受けるときです。3回目は自分の人生を主イエス様に捧げて献身していこうという思いを持つときです。それは牧師であってもビジネスマンであっても家庭の主婦であってもそうです。自分の人生を神様に捧げていこう、この決断をするときには迷いがあるんです。ためらいがあるんです。この3つのためらいはみんな経験するんです。しかし主は真に求める人に対して勇気と力をくださらないはずがありません。つい最近も非常に苦しいところを通られた豪さんに会いました。で今は喜んでいらっしゃいました。私はアドバイスをしました、間接的にですけどね。 でも私たちができることはどういうことなんでしょう。祈ることと御言葉から励ますことですよ。最終的には本人が決断しなきゃいけないんですよ。もし誰かがあなたを担いでいて洗礼層に入れたとしても、それは洗礼じゃないんです、別にね。洗礼というのは自分が決めて自分が願って受けるわけですから。あるいはあなたの人生を神様に捧げていくというのも周りが勝手にするわけではありません。あなたが決めることです。でも一つの確実なことがあります。あなたがためらって本気でキリストを信じ、キリストに従おうという決断をしたときに、神様は待ってましたとばかりに、あなたのその時からの歩みのための力をくださいます。恵みをくださいます。例えばこういうことがあります。クリスチャンであってもなかったも経験しますけど、何かこう思い煩わなきゃいけないような問題がずっと続いていることがありますね。それはちょうどね、霧の中にいるようなものなんです。霧って雲ですよ ね、 あれね、そういうものの中にいるようなもの。どうしたらいいんですか。どうしたらそこを抜けれるんですか。ゆっくり一歩一歩歩んでいくことです。一歩一歩前に進んでいくことです。そうすると突然スッと抜けるんです。ですからあなたがそういう何か心の中に雲に覆われたようなそういう経験をするときというのは、主があなたにね、ゆっくりと一歩一歩私を信じて前進しなさいとおっしゃってるんです。皆さん、霧の中歩いてるときはね、方向分からなくなるんですよ。どっち向いてるか分からないです。でもまっすぐ行けばいいんです。まっすぐただ行ったらいいんです。必ず抜けることができます。神様はそのようにあなたに勇気と力を必ずくださいます。パウロはそのように決断をしたときに主を見たと言ってます。これ18節に書いてます。そして21節には、神様からの使命を聞きました。行きなさいと言われた。主の導きを彼は経験しました。最後にイザヤ書の30章の18節をお読みしたいと思います。イザヤ書の30章の18節です。イザヤ30の18、皆さんもこの御言葉が大好きな方いらっしゃるでしょうね。ご一緒にお読みしましょう。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。アーメン。感謝します。神様、あなたを恵もうと待ってらっしゃいます。あなたは憐れもうと立ち上がられます。憐れむというのは、あなたの過去の失敗や痛みを覆ってくださるという意味です。私たちはその負い目があるんで決断ができないんですね。あるいは勇気が欠けているんで前進できない。でもその弱さや失敗を神は覆ってくださいます。これが憐れみです。立ち上がりましょう。ハレルヤ。感謝します。今朝もう一度イエス様の前に、あなたがいただいている恵みに従って新たな決断をしましょう。私は弱いものです。でも私はあなたに従います。私はこれから将来どうなるかよく分かりません。でもあなたが導いておられることを信頼します。私の過去の荷物や失敗も全部あなたが償ってくださり、許してくださり、あがなってくださった、そのことを心から感謝します。あなたの過去は許され、そしてあなたは現在を信じ、未来に対して変わることのない永遠の希望を持って歩むんです。主はあなたの人生をそのように導いてくださいます。ハレルヤ。感謝します。どうぞ皆さんの声で今お祈りください。アーメン。感謝します。イエス様、今この教会の上に、またあなたの前に出ておりますお一人の上に、あなたの恵みと力を持って臨んでください。おー主よ、今日一歩また決断をします。信じる決断、またバプテスマの決断、そしてあなたに従い、あなたに捧げていく決断、主よ、この一つ一つを祝福してください。またあなたが共におられるという証を与えてください。印を与えてください。あなたの力を表してください。イエス・キリストの御名によって祝福いたします。アーメン。アーメン。感謝します。どうぞお座りください。